皆さん、こんにちは。武田邦彦です。イラン戦争が終わりましてね。終わったつったって、またすぐ再開するかもしれません。火種がありますからね。火種がいろんな意味であります。まあ、イスラエルが一番の火種ですね。ユダヤ民族が一番の火種です。まあ、ユダヤの人たちもね、考えてほしいんですよ。日本はね、ユダヤ民族、ずいぶん助けました。だから僕は日本人の一人として言いたいんですけどね。それはね、ユダヤの神様は違うかもしれません。ユダヤ民族こそが、ナイル川からユーフラテス川の地域を自由にやっていいと。他の民族殺していいと。言ったやにも聞くんですけどね。だけど、ユダヤ民族の人に僕言いたいのは、モーゼの十戒ってあるじゃないですか。あれなんか立派ですよ。僕はユダヤの教えを宗教として信じてるわけじゃないですけど、モーゼが、エジプトからシナイ半島の方に移動したときに、それを指導したモーゼがですね、十戒っていうのを示すわけじゃないですか、こうやって。神様がこう言われた。その前、最初の方は神様に対して、ちゃんと尊敬しなさいよってこと書いてあって、それはいいんだ。それが終わって、我々が守るべき、我々人間が守るべき戒律のうちの最初に何て書いてあると思います？汝殺すなかれと書いてあるんですよ。今のイスラエルの人たちは、モーゼの十戒には従わないんですかね。もちろんそれと反する、もっと細かいことあるんですよ。そのモーゼの十戒ってのは、僕は、ちょっと間違ってるかもしれません。間違ってたら、ユダヤ教の人から直してもらわなきゃいけないんですが、ユダヤ教にとっては、僕はモーゼの十戒って大切なもんだと認識しております。ユダヤ教の人は守ると思ってます。モーゼが言う十戒はですね、その4番目ぐらいかな、神様どうしなさいっていう後に、最初に、我々の行動として、汝殺すなかれとはっきり書かれてますよ。まあ、これ日本語ですから、言葉で違って解釈できるのかもしれませんけどね。だから今度の、このイラン戦争が終わった途端に、ヨルダンを攻撃せずに、我々は、モーゼの十戒に立ち返るって言ってほしいんですよ。そしたら、僕ら日本人がユダヤ民族を何回か助けましたが、助けた甲斐があるって言うんですよ。よかった。そうじゃないと、これ以上ユダヤ人がモーゼの十戒を反して、人殺しを続けてたら、日本人もみんなから言われますよ。お前らがユダヤ民族を助けるからこういうことになったんだ。あいつらは悪い奴なんだって言われますよ。頑張ってくださいね、ユダヤの人たち。ナイル川からユーフラテス川まで自分たちの土地だ。何でもしていいなんて言わないで。人類は共存共栄ですからね。ということで今日はちょっと2回目なんですが、この際、瞬間的でもいいけど、イランの戦争が終結した途端ですね。いや、これがまたね、日本人の中には意地悪な評論家みたいなのがいてね、武田先生、あれは一時的なんだ。また復活するかもしれないんだから、そんなうっかりしたこと言うな、つってんですよ。だけど、いいことはいいと。賛成するという声が、全世界に響けば、やっぱり戦争はしにくくなるんですよ。いいことを褒めないとダメなんですよ。ここにね、日本の小学生が、これはもう世界に衝撃を与えたんですよ。登校時に横断歩道を渡った後、待ってくれた車の運転手さんに深々とお辞儀してんですよ。もう立派ですよ。ねえ、それがもう世界に衝撃を与えたんだけど、これでもまだね、ひねくれてる人たちがいるんですよ。それで、こんなのは先生に言われてやってんだと。大体子供にね、横断歩道渡ったから感謝させるのおかしいじゃないか。横断歩道は歩行者優先なんだから。そういうくだらないこと言うんじゃなくて、僕はね、やっぱり僕らは、日本人は一致団結して、いいことはいい、悪いことは悪いっていうような社会を築かないとね、いいことをしたらひねくれてる人がね、言ったらいけないですよ。僕も20、32までは、まあ普通の人間というかネズミだったんですね。何にも考えずにそんなこと言ってたんですよ。ところがそこで気がついて8年間修行しました。僕は40歳でやっと人間になりました。それからはもう毎日機嫌よく、いいことはいい、悪いことは悪いっつってね、生活しとります。それは僕でも辛いこと山ほどあるんですよ。もう放送で僕は科学者として正しいことを言ってる。別に本当に正しいことはわからないんだけど。科学者としてこれはこういうふうに考えられますと、こう言ってると。そしたら、ものすごくバッシングする人がいるんですよ。 もうね、福島原発もね、へこたれましたよね。へこたれてないですよ。だって、原子力を僕やってきたから、やっぱり責任感あるんですよ。まずいことしたと申し訳なかった。全然福島の事故は僕に関係ないですよ。だけども、そうは言ったって、日本の中で原子力を関係してきたんだから。それは共同責任を感じなきゃ日本人じゃありませんよ。しまったと思ったわけですね。それには理由がありますよ。原子力の世界は昔から嘘ばっかだから。やっぱそれが一つになった。福島の原発事故は起こってもまだ嘘ついてる。あれは津波で起こったんじゃないですからね。浸水ですから。それを嘘つくなっつってるんですね。原発で事故を起こしてもまだ嘘ついてる。ねえ。そして我々にはね、我々日本というのは誇り高い、ちゃんとした法律を守って、みんなで安全な生活をしていけるような立派な国なんですよ。いや、嘘をつく人いますけど、山ほど。だけど、1年1ミリシーベルトっていう制限は1年1ミリシーベルトなんですよ。事故を起こした時はもうちょっと緩めようっていう話は何回もありましたよ。僕は原子力当事者ですからよく知ってるんですけど。その度ごとに、やっぱり5ミリシーベルトに上げるのも問題だなって白血病も起こるしとか言って、1年1ミリシーベルトの制限しかなかったんですよ。そのまま言えって言うんですよ、僕は。まずかったと。事故ではもっと被爆することも あるんだけど、それを書いてなかったと。作業員は20ミリシーベルトまでっていう制約あるんですけども、だけどそれにはやっぱりバッジをつけるとか線量計つけるとかいう制限もあったんですよ。なんでそんなのを全部隠して、国民が原子力発電所の運転を許してくれたのに、事故を起こしてさらに嘘つくのかと。で、僕は1年1ミリシーベルト男とか言ってね、散々メディアは僕を揶揄しましたよ。それは僕は腹渡逃げ繰り返るぐらい悔しかったですよ。だけどいいんです。こんなことは。それは武田個人のことだから。我々が大切にしなきゃなんないのは、やっぱり日本であり、日本の子供たちなんですよ。それで僕は40からね、人間にやっとなりまして、日本人になりまして。それから以降は、どんな僕が悔しいことがあっても、不満なことがあっても、それを乗り越えられるようになりました。しょうがない。まだ日本人はダメなんだ。ひねくれてる人もいれば、変な解釈する人いる。だけど、今日は違うんですよ。今日はね、イラン戦争が一段落した途端に、日本人は世界に向かって断固たる決意を示してほしいと思うんですね。それは、日本人は平和を大切だと思うと。一瞬たりとも戦争してほしくないと。だから、三つのことをしなきゃいけないと思うんですね。断固。日本は平和社会である。平和国家である。日本人はとにかく平和を大事にするんだ。その一はですね、日本が武装しなきゃいけません。敵に隙を見せて攻めてきたら避難するっていう方法あるんですよ。あるんです。だ今の日本そうですね。憲法9条があるからって、憲法9条は他の国関係ないですからね、全然。あれ日本国の国民が守るのが日本国憲法ですから。日本国憲法がこう書いてあるから、あなた守ってくださいって他の国に言ったってしょうがないんですから。だから他の国から攻められるのもやっぱり戦争なんです。僕らがそこで全部抵抗もせずに皆殺しされていいんだったらいいですよ。だけどそうじゃないんですよ。やっぱり子供を守らなきゃいけないですよ。隣の親父が包丁持ってきたら、お父さんはそれに大きく戦わなきゃいけないんですよ。自分が死んだ。だけどもそうされないことが大切だ。ということは、隣の親父が包丁持ってこないように、ちゃんと鍵を閉めとくとか、ちゃんと普段から防御もしとかんといかん。防御もしないでね、平和だとか言ったってしょうがないんですよ。ですから、日本は武装しなきゃ。いや、日本今は自衛隊に武装してるじゃないかっていうけど、それは自衛隊武装いいんですよ。憲法9条は軍隊を持つのを防いでませんから。禁止しておりませんから。もう一回9条よく読んでくださいね。国際紛争を解決する手段。ではダメだけど。つまり、どっかとどっかの国が、今イランとアメリカが戦ってから俺も行くよってのはダメだって言ってるんです。国際紛争を解決するためには、日本は武力を発揮しません。だけど、憲法9条が言ってるのは、日本人の命を守るためには構いませんよって言ってるんです。書いてありますから、それ読んでくださいね。だから自衛隊もちろん構わないんですよ。自衛隊ですから。だけど、やっぱ核武装しなきゃいけません、今ね。日本が広島長崎に原爆を落とされましたから。日本こそが核武装はできるところ。逆なんですよ、皆さんとね。じゃあ皆さんとじゃなくて、論理が逆なんですよ。一番人間に許されている、人を殺すってことは人間に許されてないんですよ。一 人を殺すのは人間に許されてないんだけど、許されてることの第一は、自衛なんですよ。自分が責められて殺されるときは、相手を、場合によっては殺してもいい。まあ、殺すのは良くないですよ。だけども、それは許されてる行為なんですね。ええ。包丁を持って自分を殺しに来た、もちろん元は子供を殺しに来た強盗については、戦って、あるいは間違って相手を殺しても仕方がない。それは自己を防衛する権利が、人間には本来伴っているっていうのが、全部の認識なんです。ですから日本が核武装をして、日本をがっちり守っとかなきゃいけないんですよ。ドアは開いておりますと。だから入ってきた、包丁で入ってきたやつが悪いんだっていうのはダメなんです。僕はね、非常に高性能の潜水艦、6機作るんですよ。僕は6機でいいと思うんですけどね。それにアメリカから核爆弾を借りるのが一番いいんですよ。借りて、そこに装備する。それで海に浮かしとくと、潜水艦6隻を。誰も絶対に日本に攻めてくれません。日本から潜水艦からミサイル撃たなきゃいいんです。それが完璧な平和主義なんです。平和ってのはそういうもんじゃなくちゃダメなんですよね。自分が無防備である。まあ、ちょっと崩れた言い方で大変恐縮ですけども、ほとんど裸の状態で若いものすごく美人の女の人が外を歩いたら、やっぱり危ないんですよ。そういうことは本当はしちゃいけないんです。ちゃんと服装して、清楚な服装して、街を歩かなきゃいけないんです。人間っていうのは血管がありますから、その血管をつくような、わざとつくようなことしちゃいけないんですよ。無防備な若い女性が夜の深夜に、ほとんど裸同然で歩いたら襲われたと。それはもちろん襲う方がいけないんですよ。もちろん襲う方がいけないんだけど、もう一つはやっぱり、そんなことしたらやっぱりいけないじゃないかと。いうのもそうなんです。今の日本ってそうですから。とても日本は素晴らしく平和で、景色もいいし、産業もいいし、人も優しいし、繁栄してるんだから。日本に侵入していきたいっていう人はいっぱいいるのは当たり前なんですよ。日本よりか状況の悪い国って山ほどあるんですから。世界200国のうち、おそらく日本よりかいいとこって10カ国ぐらいしかないんです。だから、他の人が日本に来るってことは可能性があるんです。それを誘発しちゃいけないんですよ。そのためには日本に仮に占領しに来たら、日本は潜水艦どこにいるかわかんない日本の高性能潜水艦。日本のプロペラの音聞こえませんからね。素晴らしいんですよ。そっから、あなたのとこにちゃんと原爆が行くぞと。よろしいですね。と。しかも日本はもう2つ原爆の被害を受けてるから、世界で報復というのは、被害を受けたとこは報復の権利がある。自衛の権利と報復の権利っていうのは人類に備わったものなんです。だから、世界各国は日本だけが原爆を最初に使う、広島長崎以外に最初に使う権利を有するというのは絶対に反対しません。それが日本の固有の力であり、日本人から言えばですよ、広島長崎で尊い命を捨ててくれた、まあ無理やり捨てられたんだけど、捨ててくれた人たちの恩に報いるために日本は潜水艦で核武装しなきゃいけない。まずそれが第一ですね。それからですね、もう日本は絶対平和国家だっていうことをもう声明として常に出すこと。もう国際会議に出たら、あ、日本は平和ですから。イラン？あ、イラン、アメリカが戦ってますね。確かに、アメリカが戦ってたら日本はアメリカと軍事同盟結んでますから、日本人も行かなきゃいけないですけど、行きません。日本だけにはその規則は適用されません。なぜかったら、日本は絶対平和国家だから。普通だったらば軍事同盟を結んでいたら、ね。それは仕方がないけど。参戦せざるを得ないけど。だけど日本は違うんです。日本はいくら軍事同盟を結んでても、他人の軍事同盟を結んでる相手が戦争しても、日本には行きません。なぜですか？いや、日本は絶対平和国家です。アメリカには申しないけど行けません。今度でも随分、首相はアメリカに行って頑張ったですよ。だって日米軍事同盟があるんですから。名前は安全保障、安全なんか安保条約かなんか知らないけど、軍事同盟ですよ、明らかに。だって日本にアメリカの第一軍が駐留してんだから、軍事同盟に決まってますわね。そんなことごまかしちゃいけないんですよ。そこは清廉潔白じゃないと。だけど、日本はそれは歴史的に仕方がありません。ね。だけど、日本は絶対平和国家ですから。これもがっちり哲学固めとかなきゃいけない。 理由もちゃんとしとかなきゃいけないですね。それが不十分だったから、今度首相が行った時に苦労しました。苦労して女性だから何とか女性で頑張りました。それをまた日本のね、左巻きの連中がね、なんかトランプ大統領とハグしたのだなんて文句言ってんだから、もうね、くだらないったら本当にね、日本人、そういう点ではダメになりましたね。あなた平和がいいの？アメリカと軍事同盟結んでんのよって日本は。あれで精一杯だと。ね、よくやってくれたっていうね、ぐらいは言わなきゃいけないんですよ。それから3番目が、それからもう一つはね、日本人と海外で接したとき、日本に外国の人が来られたとき、やっぱり日本人の魂が相手に伝えなきゃいけないんですよ。日本人は立派だなと。ね、小手先でなんかうまいこと言ったり、笑いを取ったり、そういうことよりかね、日本人に会うともう外国人のね、背骨がスッとなっちゃうよと。これが僕がここに写真貼った理由なんです。外国人は日本の小学生の子供が横断歩道を渡ったことの感謝のお礼をしている姿を見て、背筋がピシッとするんですよ。あ、日本人は偉い。俺たちも学ばなきゃ、と思うんです。その気迫、その雰囲気を日本の子供に出させんじゃなくて、日本の大人に会った時に、相手の外国人が、あ、日本人って立派だなと、そういう日本人の立派な魂が感じられるような、日本人に全員がならなきゃいけないと思うんです。それが世界平和をもたらす民族であり、日本人が立派だという根本になると僕思うんですね。いや、立派な人は他にいるよと。二宮金次郎がいるじゃないかっていうんじゃなくて、一人一人がやっぱり立派な心を持ってると。幕末ではね、もちろん吉田松陰もはじめとして、橋本早苗とか、佐久間象山と、まあそういうね、もう会うだけで、こっちの背中がピシッとするような人っていたんですよ。橋本早苗なんか確か福井の人ですけど、安政の大獄で命を絶ったのが23歳かぐらいですよ。立派でしたよ。ねえ。23歳で冤罪で、武田邦彦と同じように冤罪で非難される。で、正しいことを言うと非難されるのは仕方がないんです。これは人間の社会の歪みですからね。だから、原子力発電所のことを正しいこと1年1ミリシーベルトつって僕は批判されるのを甘んじて受けてるんです。それからあと5年経ったら日本に住めない。武田なんてひどいことを言ってるんだ。これは福島の原子力発電所で1年1ミリシーベルトとかいろいろ原因が違うとか僕は言ったために、正しいことを言ったために違うことで罰せられるんです。人間社会ってのはそういうもんなんですね。その時に、正しいこと言って罰せられたから悔しいから、俺もこうしてやるってのがいけない。そういうひねくれた心を全て捨てなきゃいけない。まあ、女性と男性と区別はしませんが。まあ、日本男児と言われるんだったらば。いや、それはそれでいいと思いますよ。やっぱり女性よりか男性の方が強くできてますからね。やっぱそれだけやっぱり、強いだけ清廉潔白しなきゃいけませんよ。普段威張ってて、なんかの時にはふにゃふにゃってやって、ね、それで、その時代に迎合すると、今の地上波のテレビに出てるような評論家ではどうにもならないんですよ。あ、今度ね、NHK の理事って大体10名ぐらいいるんですけど、そのうち役がついてない理事ってのは7名いるんですね。まあ、役がついてないのは何だろうと、同じ理事ですから、NHK の経営を左右することができるのはその10人ぐらいの理事なんです。7人が、役付きじゃない7人が全員辞めました。よっぽど内容がひどいんですよ。だって内容を見なくたってわかりますわね。嘘を報道してそれを訂正しないんだから、そんな人って日本にいます？今。特に立派な会社。僕は一流会社の人知ってますよ。まあ、例えばトヨタ自動車なんかそうですね。極めてトヨタ自動車の人は立派ですよ。みんなが紳士です。嘘をつきません。ドイツのフォルクスワーゲンがあっという間にもう潰れ寸前ですね。工場も閉鎖したし。なんでフォルクスワーゲンはダメになったの？フォルクスワーゲンのプライドの一つだった環境に優しいディーゼルが嘘ついてたんですよ。それも巧妙な嘘。あれでフォルクスワーゲンともある大きな会社がほとんど潰れたようになりました。今 NHK とか朝日新聞とかその他の民放もそうですが、ほぼ同じぐらいの嘘を連続的についております。自分たちでまず解散して職を失って、 そこから出直した方が僕はいいと思う。しかし、そういうことが日本で行われなきゃいけません。それがここで言ってる断固たる平和国家です。どこから見ても日本人は平和を望んでいる。戦争はダメだ。アメリカと軍事同盟結んでてもそれは仕方がないけど、断固やる。自分たちの命もちゃんと守って、変なのが来たら自分たちの力で追い払う。武装もちゃんとしてる。絶対に平和から態度が外れない。そして個人に会うと、日本人個人に会うとみんな立派だと。日本人の個人に会って話をするだけでこちらの背筋が伸びると。そういう日本になりたいと思っております。イランがね、戦争が一時中止になった時に、私たち日本人はそれを覚悟して、それで礼儀正しく、礼儀正しさを世界に示している日本の子供たちの恩に報いたいと思います。